こんにちは。4月12日、第320回、気まぐれラジオです。今日はゲストの方がいらっしゃいます。星降る学校熊の木の事務局長でよかったかな、の加納真彦さんです。栃木県、どこだっけ？
塩谷町で
塩
す。
谷町だね。もう声が出てきてますけども、加納真彦さんです。じゃあ、加納さん、ちょっと自己紹介していただいていいですか？
こんにちは。
こんにちは。
栃木県塩谷町からお話をしております。加納真紀子です。私は、ここにある、もともと小学校だった校舎を、改修をして、宿泊施設にしているところに勤めておりまして、ここで、様々な宿泊のお客様をお迎えしたり、農村地域なんですけれども、体験プログラムなども実施しています。
もともとは東京にいたんだよね。
そうですね。
俺と知り合ったのは何だっけ？
多分、コーンの前身の自然体験活動指導者研究会ですか
なん
ね。
かそんなんだね。田んぼの学校とかやってたんだよね、加納さんは
そうで
ね。
すね。もともとは農水省の外郭団体で、農村地域の体験活動とか環境教育どういうふうに進めていこうかというようなことを、調査研究したり、普及の事業を担当してて、その時ですね、それが始まった時、ちょうどその取り組みが始まった時に、コーンが立ち上がる時で、
なるほどね。コーンって自然体験活動推
そう
進
です
協議
ね。
会という全国のネットワークなんですけどもね、そこのメンバーになってくれてたんですよね。
そうですね。そこが出会いでしたね。
加納さんも巻き込まれたんだけど、私も巻き込まれたものですからね。で、どうしてそれが星降る学校に行っちゃったんでしょ
そうですね。
う？
そこで、全国の農村地域の体験活動をどう進めていくかということを、10年ちょっと、14年ぐらいかな、やってて、で、その取り組みの中で知り合った栃木県の大変個性的なおじさまが、ここの施設をもともとやっていた方が、世代交代するっていうことで、誰か来てくれる人いないかなっていうのを探してたところで、声がかかりまして、公募に応募して。
あれ、ちょっと待ったよ。旦那、結婚して旦那のふるさとだったんじゃないの？
じゃないんですね。
俺
夫
勘違いしては
、
たよ。
茨城の日立の出身で。
あ、そうなの？じゃあ何？待って。結婚して、田んぼの学校のセンターを退職したでしょ？ね、それ、
結婚して、結婚して、田んぼの学校もやってて、
やってたんだっけ？
やってました。
で、俺はそれで旦那について塩谷町に行ったんだってすっかり思い込んでたんだけど、そうじゃないの？
違うんです。
ということ
私が連れ
は、
てきたんです。
じゃあ旦那はついていったの？
そうです。
すげえ旦那だな。そう。じゃあ旦那さん仕事どうしたの？なんて聞いていい？
夫は、大学は栃木県の大学だったので、その時の知り合いも結構こっちにいまして、で、今は宇都宮市内の環境調査をやったり、環境関係のコンサルティングをやる会社に勤めてます。
そうなんだ。いや、俺全然勘違い、勝手に思い込んでた。結婚して旦那さんのふるさとに帰ったんだなって。旦那さんが引きずられてたわけね。
そうなんです。
まあ、加納さんらしいっちゃ加納さんらしいね。そうなの。まあまあ、それはちょっと置いておきましょう。で、星降る学校熊の木、なんだっけ、あれ、さんまじゃなくて、なんかテレビ番組でも
そうです
出
ね。
た
さ
よ
んまさん
ね。
もいらっしゃいました
そうだよ
ね。
ね、なんかね。今、もうちょっと詳しく聞こうか、星降る学校のことを。
そうですね。お話ししたように、もともと小学校なんですね。木造校舎の古い学校なんですけ
平屋
ど、
建てだよね。
そうですね。昭和10年に経った校舎と昭和30年に経った校舎を使っていて、並行してしまったんですけど、地域の方がすごく大事にしている学校なので、何かの形で使って残したいっていうので、で、宿泊施設になったんですね。で、今は、首都圏から主にお客様を迎えてるんですけれども、泊まりとか、どんな人が多いかっていうと、小学校の修学旅行なんかでも来てもらったりしていて、あとは、体育館もあるのでスポーツ合宿があったり、 それこそボーイスカウトさんとかにもよく使っていただいていたり、
グランドでテントあったりするんだ、
はい、グランドもありますね、うん、
小学校
ので田んぼ畑もやってるので、
はいはい
はい、
小学校の修学旅行なんか来たら何やるの？
そうですね、あ、それは町内の農家さんとちょっと連携をしていて、
うんうん、
あの1日は、まあ、熊の木のプログラムで例えば魚のつかみ取りをやったりとか、
うん、
星を見るプログラムをやったりして、うん、でもう1日はあの町内の農家さんのところに少人数で分かれて、
うん、
お家でさまざまな農村体験をさせてもらう。
なるほどなるほどなるほど、はい、お残りやったりとか、
はい、
あ、なるほどね、
はい、
平屋で、
はい、
宿泊室があって、
はい、
食堂、前の今の食堂、今食堂にしてはなんだっけ、ね、どこ、
はい、食堂はもともと図書室だったところで、
ね、
はい、うん、で厨房が理科室だったところなんですけれども、
ね、
はい、はい、
すごく雰囲気
よね、農村地域なので、うん、あの地元の食材を使ってお食事もお出ししてます、
うん、なるほどね、はい、
はい、
実は私も利用させてもらったことがあるんだけどなあるイベントでとてもご飯は美味しくて、
ありがとうございます、はい、
ファンですよ僕も、
ありがとうございます、ね、
どうですか行って、まあ、なんていうの、都会の人がそっちへ行って、
はいはい、
ギャップはなかった？
ギャップだらけですね
例えば
そうですね、まあ、まずあの引っ越すときに家を探そうと思ってネットを叩いても、うん、不動産屋さんも出てこないで家が探せないとか
どうやって見つけたの？
結局あの地元の有力者に頼んで、はい、探してもらって、そしたらもうポンポンポンと出てくるので、これとこれとこれのうちのどこがいいって言われて
すごい、なるほどね、
はい、
そういう知恵は大事だってことだね。
そうですね、うん、あともう本当に生活パターンもこう違う感じなので、うん、普通に皆さんも朝早いんですよね、
うん、
やっぱり、うん、もう6時ぐらいから普通に人がピンポンって来る
それやばいね
そうですね、
さすがにうちの方はさすがにそれはないなそう、
そうですね、
やっぱりそういうの。でももうだいぶ慣れましたか？何年になるんだろう、
うん、もうすぐ11年ですかね。
もうそんなになる、
はい、
そうか、じゃあもう慣れたね、そういうのにもね。
まあそうですね、
あ、
うん、
あ、
はい、
11年もやってるか、そうか、
そうですね、
大したもんだな、10年続いたってことだもんな、熊の木もな、
ねえ、うん、そうなんですよ、結構こうもう10年いるんだっていう人と、まだ10年しか経ってないのっていう人がいて
まあ同じ意味だよな、きっと。でもそれは、うん、
はい、
どう10年過ごしてこれからもうちょっと欲出してこんなことやってみたいなとかって、
あ、そうですね、なんかやっぱりこのコロナの関係でお客さんすごく今少ないんですけど、
うんうん、
それでこうなくなってしまっていいのかな、ここはっていうのもちょっと考えたりして、
うん、
でもやっぱりなんかこう農村の魅力とか、こうそこ、ここに身を置くことでこう感じてもらえる施設ってやっぱりなくしちゃダメだなってすごく思ったんですよね、
うん
う
ん、
なのであのぼちぼちとですけど、うん、大事に頑張っていきたいなと思ってて、で今ちょっとまあこんな時期なので、
うん、
もともとまあ校舎を大事に使うということで校舎に宿泊してもらってたんですけど、
うん、
ちょっとテント泊とかそういうのもできるように、もっとなんかこう自然の中に出て、ここを拠点に出ていきながらやれることが、
うん、
あの始めようかなと思ってます。
なるほど、
はい、
お手伝いしますよ、キャンパーを
頼む
んですからそうですかね、
はい、
なんかわけわかんないけどグランピングとかも流行ってるしね、
ファ
ミリーキャンプも流行ってるからいいかもしれないね。
うん、うん、そうです ね、はい、
ぜひあのとてもいい場所だと思いますので、ぜひあの、
はい、
残して頑張ってほしいなと、
はい、
いうふうに思いますね。いやいや、
ありがとうございます。
今日は新しい発見が、加納さんの新しい発見がありました勝手に勘違いしてました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
あのぜひ皆さんもあの星流学校熊の木へ遊びに行ってあげてください。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、どうも。というわけで、星流学校熊の木の加納さんにお話を伺いました。本当に農村地域にある学校の廃校利用のところでね、多分あの加納さんなんかはこれから農業体験のプログラム、労作体験ではなくて、 農業を通した SDGs のプログラムなんかも考えていってくれるといいんじゃないかななんていうのを僕は少し感じていました。今日は本当にありがとうございました。今日のところはこれぐらいにしたいと思います。この次は水曜日です。それでは皆さんまた水曜日に。